どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田香さん、 MVP クリスジャパン大宮美さん、そしてわわ太田信也さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして今夜はですね、なんと大宮さんがスペシャルゲストを呼んでください、はい、わーいですねお久しぶりです。パラスポーツフリーメカニックの安大輔さんです。安さんお願いします。
ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう安さんといえばね、飯塚国際車椅子テニス、大会、ちょっとごめんなさい、正式名称忘れてしまいましたジャパンオープンで、私、ね、取材もさせていただいて、番組には、ね、何度も、ご出演いただいてるんですが、大宮さんが、ね、この度ヤスさんもしかして行けるかもしれないっていうことでお声掛けをいただいて、大宮さんやりましたね。
やりましたよ。
ナイス
ブッキングやりました。だから夜、夜の日は呼ぼうと思ってたので、はい、収録前、前回の収録終わって10分後にはもう連絡を取って
ありがとうございます。でそして大宮さんからヤスさん出られますって聞いて、ヤスさんの肩書きがパラスポーツフリーメカニックというふうになっていて、ヤスさんは会社を辞められたんですか？
そうですね、その肩書きはさっき大宮さんがからこれでいいって聞かれて僕が考えたことが
雑ですよ。
名付けちゃったんです。
名付け親なんですけど、以前まで在籍していた会社を、一昨年かな、退職してですね、うん、今は別の仕事をしていて、またそれも障害者に関わる仕事ではあるんですが、車椅子っていうところではなくてですね、一度そちらの方で今働きながら、ご要望があれば大会ですとか、そういうところに行ってメンテナンスだとか、そういった仕事をさせていただいて、あとは講演ですとかいうのも引き続きさせていただいております。
素敵な転身をされつつ、もちろん前からやられているそのメカニックのところっていうこともお仕事として続けられているということなんですね。
そうですね、今までやってきたことは求められる部分ということで、求められる部分を半分で、あと新しいチャレンジを半分ということで、やりたいこと半分という感じの、今生活を続けています。
みさんとやすさんは結構長い期間ご友人関係というか、お知り合い？
はい、最初に車椅子テニス のミニチュア作りたくって、札幌の展示会の時にもう多分安さんはもう唖然としてたぐらいの勢いで話しかけて、これ作りたいんですけどって、初対面なのに展示会の横で話して、1ヶ月後にはもう作っちゃってる。本当にね、よく相手してくれたなって思って10年ぐらい経ってますけど、その車椅子の話だったり、いろんな趣味の話とかもいろいろ普段はしてます。
安さんはじゃあ今も例えば飯塚だったりは大会として行かれたりもしてるんですか？
そうですね、来年の飯塚大会もお声掛けいただいたので行く予定でおります。
そういう場合はその大会のメカニックとして来てくださいっていう風になるんですか？
そうですね、今までその在籍していた会社でも大会のオフィシャルメカニックとして呼んでいただいているので、所属していた企業の車椅子だけじゃなく、全てを対象にこうメカニック作業を行うんですけど、それが所属会社のないフリーの人間が行くというだけで、立場としてはあまり変わらないっていう感じでしたね。
大宮さん、安さんご覧になってて、会社辞められてからの安さんも生き生きされてますか？
いや、会社辞めるって聞いた時に、違う仕事もやるって言って、絶対1年でそれも辞めるなんかやったってよなんか どうなんしだって、ずっとメカニックでずっと来てるから、パッと違う仕事で できるのかなっていうなんか心配心配ばっかりしてましたけど、あのさすが器用にいろいろなことをこなして、あの先ほど言ってたその飯塚の大会もおそらくフリーでメカニックで入る人って今まで誰もいなかったと思うんですよね。ヤスさんだからこそなんかそういう風に呼ばなきゃいけない人だったのかな。
まあ裏事業っていうほどのことではないですけども、まあ、僕がそのいなかった去年は地元のその車椅子の販売店さんを呼んでいただいたそうなんですね。ただその販売店さんだとやっぱりその車椅子の部品を売ったりとか、あの日常用のものには詳しいんですけども、あの競技用のものがやっぱり詳しくないとか、あとはこれまで見てきた経緯だとか、どうして今その形に至ってるかっていうそのねストーリーまでは分からないのでっていうところで、競技用の車椅子に詳しいやつを呼べってことになったらしくて、でそしたらまあ僕の方に連絡が来たって感じですかね。
太田さんもう車椅子です。この間もね、なんかこの対談を楽しみにしてましたけど、
はい、でも逆に初めて見るあの競技用の車椅子とかももちろんあるわけですよね。
そうですね、はい、まあ、例えばその海外の、ね、選手の車椅子とかっていうのはあるんですけど、やっぱりその、ね、あの選手がどういうことを求めてるか、例えば、旋回性を良くしたいとか、例えばここが当たって痛いとか、あとはなんていうのかな、まあ、そういう競技と独特の性能を求めることってあると思うんですけど、それがやっぱりね販売しているだけっていう、まあちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、それのとこだとやっぱりなかなか対応が難しいということになるので、うん、そうなってくるとやっぱり専門性を持った人がを呼べということで、選手からまあお声掛けいただいてっていうことで、はい、
なんか逆にその なんていうんですかね競技規則というか、そのどこまで期間中とかにいじっていいとかダメとかってあるんですか。
あ、規則上どこまでいじっていいとかダメとかっていうのはないですね。で、まあ、もっと言うとその車椅子の形に関してもあまりテニスに関してはルールがないんですよ、
ね、なんかそれ小宮さんから聞いたことあります。
はい、そんな形でもよくって、あえて言うとその使い方にルールがあると。例えばその足を使ってあの舵を取ってはいけないとか、なんていうか制動するとき、要はブレーキをかけるときに足を使っちゃいけないとか、プレー中にお尻が浮いちゃいけないとかっていう、その使い方にはルールがいろいろありますが、メカニック的な部分とかその機械的な性能という意味ではあまり、
なんかバケットの角度が良くないとかそういうのは全然想像がつくんですけど、なんかこことここを溶接して物理的になんかつけたりとかそういうのもあるんですか。
いや、そこまではさすがにない
、はい、どれぐらいの規模なんだろうっていうの
は、あ、はいはいはい、
想像がつかない。
ただ一昨年かな、上地結衣選手の車椅子が、はい、あの2回ん準決勝かなんかの時に異音に気がついて、でちょっとあの彼女を呼んで調べさせてもらったら完全に割れてたんですよ、もう完全に破断しちゃってたので、地元の業者さんですとかいろんなところで協力を依頼してですね、まあ、溶接して、まあ、決勝まで行くことができたんですけども、まあ、そういった対応っていうのも一部失礼はします。
結構その選手とのなんだろう信頼関係とかがないと選手にとってもすごく大事なものじゃないですか、
はいはいはい、
チェアが。なんかそうするとその例えば、まあ、初めましてってことがほぼないのかもしれないですけど、海外の選手だったりっていうのはなんか心をすぐ開いてくれるものですか。
そうですね、やっぱり体の一部を預けるっていう意味では、まあ、彼らがそのまずはオープンマインドを作らないと僕に伝わりませんし、まあ、僕は僕でそれを受け止めるため の準備というか、自分の固定概念で自分のこう今までの知見を出すんだってことよりは、彼らが求めているものを、形にしようとかっていうところで言うと、まあ、結構打ち解けるのが早いかなと思います。
じゃあ割と海外の選手の車椅子も、まあ、分け隔てなくというとあれですけど 見る感じですか。
そうですね、まあ、有名なところだとステファン・ウデ選手の、カーボンの部分、
あ、やこしそうですね、
はい、
はい、座るシートのところを当たるから痛いっていうんで、まあ、削ったりだとか、あとはまあスペインの選手もやっぱりその、ね、特殊な樹脂を使ったものだったんですけど、そういう加工がどうしても当たっていたいからすぐここで何とかしてくれって言って預けてくださったりもするんで、 やっぱりね、自分の体の一部ですし、商売道具を、ね、初めてだか何回かしか会ったことない人間に預けてくれるわけですから、やっぱりね、私としてもこう真剣に向かわなきゃいけないですし、まあ、おろそかにしないというかね、はい、っていう気持ちで、はい、挑んでおります。
逆に例えばその各国、まあ、その自国にもメカニックで優秀な方がたくさんいるっていう環境じゃない国の選手もいたりすると、なんか飯塚に行ったら大輔がいるぞみたいなになったりとか、なんかこう持ち込み相談みたいなのとかあったりしないですか？
一部あります
絶対なんかラッキーみたいな感じになりそうですよね。
そうですね、一部やっぱり大会の前にメールが来て、こんなんなんだけど頼めるとかって依頼は来たりはしますね。
もうメールの根回しというか、ちゃんと事前に、
はい、でまあ、僕は、まあ、あまりコーチを受け取らないので、
うん
うん、なので彼らは彼らでその地元のお菓子とかドライフルーツみたいなお土産で大好きになってもらうみたいな、まあ、なんでどんどん太っていくんですよね
土産が
そう
なんかいいですね、ちょっと心温まるというか
そうですね。
で、まあ、その ITF 規模の大会だとどこに行ってもそのエンジニアの方がおられるとも限らないんですか？
基本的にはそのメカニックというかリペアステーションを設置しなければならないっていうルールはあるんですね、 ITF の大きい大会と、はいはい、なので、まあ、どういう方がいらっしゃるかわからないですけど、一応リペアステーションとしては設置されます。
なるほど。でもじゃあホスピタリティとして選手からすると見られるものってことなんですね。
そうですね、
大会側がどこまでのクオリティで用意してくれてるかみたいなことですよね、
は
い、
そうですね。あとはやっぱりそういう細かい調整に限らず、ね、基本的な空気がないとかタイヤがパンクしちゃったっていうアクシデントもあるので、そういう意味ではやっぱりね、自分で対処できないっていう環境下にあったる、まあ、試合中の選手なんかだと、まあ、そういう人がいないと試合自体が成り立たないっていうこともありますので。
そんなヤスさんは小田凱人選手の四大大会制覇はどんな思いで見守って出したんですか？
そうですね、まあ、やっぱりその
やるだろうなみたいな
ジュニアの頃から、まあ、国枝さんと一緒に、まあ、見ていて、まあ、あの子だけちょっと違うよねっていう話をしてて、なので、まあ、まあ、なるべくしてなったかなっていうことと、まあ、あとはその、ね、前の会社を退職した後にお声掛けいただいて、今時人さんの車椅子も私がなんていうんですかね、アドバイスをさせていただいてるんですよ、うんまあ、なんでそういった意味でもやっぱ嬉しかったですね。
おお、それはもうじゃあちょっとチームの一員みたいなことですよね。
ちょっとだけ
ちょっと体の一部ですから。へえ、
ね、
なんか今回その全米オープンのに合わせてなんかこういう狙いで実は車椅子を変えたとか言える範囲でなんかこう秘話的なのってあったりしますか？
そうですね、やっぱりその時人さんの場合はこう足がこう効くといいますか、こう使える部分が多いので、まあ、それをこ うまく使わない手はないなということで、なんていうのかな、膝の内側っていうのかな、まあ、オートバイ乗ってる人だと分かるんですけど、こうニーグリップって言ってこうタンクを挟んでですね、こう車体と体をこうなんていうの一体化させるみたいなことができるんですけども、で、まあ、以前の会社でもそういうことは試していたんですが、まあ、時人さんでもできそうだなっていうことで、まあ、そのニーグリップのための、まあ、板状の部品をつけてですね、力が逃げないように、要はそのラケットがこう来るとしたら下の下半身っていうのかな、こういうふうに挟み込むような力が活かせるように仕組みを作ってですね、うん、力が逃げないように、やるっていうのを、まあ、今回作ってみて、まあ、その形だとか大きさっていうのはいろいろと調整しながらだったんですけども、うまくいったようで、はい、いい結果が出て嬉しかったです。
うん、か力が逃げなくなるとその分強い速いショットが打てるみたいなイメージですか？
そうです、そうですね、はい、やっぱり、うん、例えば今皆さんも椅子に座ってると思うんですけど、例えばそのね、椅子に座った状態で例えば右手でテーブルをこう掴むじゃないですか。でこれをこうなんていうかな、右手でこう机を左右にするとこう体が動きますよね。
うんうん、
はいはいはい。
でみんな揺れてます。
そうそう、その揺れるっていうのはやっぱりロスなんですよね、要は。
うん、
特に車輪もついてるし、そういった意味ではその車輪にどうしてもパワー逃げちゃうんですけども、やっぱりその腹筋だとか背筋のいろんな筋肉を使って、車椅子はその場にあるんだけれども手だけを振るっていうとなかなか難しいので、そこで、まあ、例えばそのニーグリップみたいなもので車体と体を一体化させることで、このちょっとしたブレとかちょっとしたこのパワーロスみたいなのを減らしていこうと取り組みなんですね。うん、
すごい。え、それがはまりつつあるというか、はまった。
そうですね、まあ、はまりつつあるでいいと思います。はい、
ちょっとじゃあもう無双状態になって引きそうですね。
そうですね、それはそれで嬉しいような、どうなんだろうみたいなあるんですけど、はい、
どうなんだろう
やっぱりね、ライバルがいた方が絶対面白いですし、うん、ただまあやっぱりね、私の持ってる知見とか経験っていうのはね、フルに生かしたいと思うので、まあ、そこは妥協はしませんけども。
だとすると、例えばじゃあまたどんどんどんどん進化をもしかしてシェアもしていくかもしれないという感じですか。これが、うん、今はこれがベストで、また例えば体とかテクニカが変わってきたらまた進化みたいな形になるですか。
そうですね、やっぱりそのものづくりってなかなかこう終わりっていうものがなくて、まあ、例えばそのあの彼の体に対して車椅子がとってもいいものが作れたとしたら、よりいい動きができるわけじゃないですか。でそのよりいい動きっていうのは新たな要望を生み出すの でそれにまた車椅子を合わせるとか道具を合わせていくと、言うとまあいたちごっこじゃないですけれども、まあ、ずっとこう高みを目指す限りはずっとその繰り返しがあるっていう感じですね。うん、
大体そのなんかシーズンとかって決まってるんですか。じゃあパラリンピック終わったらこのワンシーズンはお試しのシーズンでとか。
まあ、基本的にはそうですね、やっぱりパラまでに課題としてあのこういろいろ蓄積をしながらパラを目指して戦うんですけど、終わった途端一回ものを考える期間というのがあるんですよね。でそこでしっかりと考えて1年ぐらいかけて作って体にフィットさせて、でフィットしてからしっかり1年間使い込んで体になじませて、はい本番とっていうのを、まあ、繰り返すっていう感じですかね。
私ちょうどあの 2年半前ですかね、飯塚でお話伺ったのが、その時に上地結衣さんがちょうど少しそのなんて座面をな変えてたのか、なんかこうちょっと車椅子を変えようとされてて、で安さんもなんかちょっとまあこのタイミングはなかなかチャレンジなんですよねっていうお話をされてたのがすごく印象的だったんですけど、まあ、その彼女としてはそこで勝負に出てこうリスクを取ってでも何かこう一皮むけようとしてたのかなというふうに思ったんですけど、そのあたりは結構 あれは大きいチャレンジだった感じですか。
うん、全くそのおっしゃる通りで本当に大きいチャレンジでした。まあ、先ほど申し上げたとようなあのサイクルで動くのが、まあまあ、パラリンピックっていうことの着目点で言えば、まあ、大体セオリーなんですけども、まあ、でも彼女の場合は、ね、四大大会がやはり大きな目標ですので、まあ、そういった意味ではそのパラリンピックだけを目指す選手と比べるのはちょっと違うんですが、ただやっぱりね大きな目標でしたので、でその座面を変えるっていうことはなんていうのかな、座面っていうのはやっぱりその車椅子をコントロールするためのコントローラーみたいなものなんですね。まあ、やっぱり手で漕ぐんでハンドリムっていうのは漕ぐところだけっていうふうに思われがちなんですけども、やっぱり体と車椅子が接している部分がコントローラーみたいなもんなんですね。だからその機械を操るコントローラーをいきなり変えちゃうっていうところが、まあ、僕としてはちょっと大丈夫かなみたいなのはあったんですけども、ただやっぱり彼女のそのものづくりも、まあ、彼女も慣れているので、 ダメだった時に戻るっていうのがすぐできる人なので、やっぱりニュートラルを作りながらものづくりをしてこう前進はしていくんですけど、ダメだった時にすぐそこに戻せるということは知っていたので、まあ、だったら大丈夫かなっていうので、まあ、見守りつつ一緒にやったって感じですかね。
うん、結果そのパリでの金メダルになって、去年映画、去年かな、去年の映画、はい、何年前だっけっていうのが一瞬分かるん
ですね。
はい、ザ・ブレイクの、ね、映画の紹介も大会でもさせていただいたんですけど、本当に、ね、見事な金メダル。ヤスさんはその時は現場にいらっしゃったんですか？
いや、家でテレビ見てました
一緒だあ、そうなんですね、
はい、ただもうめちゃめちゃ泣きましたね。
いや、そうですね
自分でもこんなに涙出るかなぐらい涙出ましたね。うん、
じゃあ今まで関わってきた中で一番泣けた、
うん、かもしれませんね。やっぱりその、ね、国枝選手ですとか、まあ、他の選手、三木選手もしっかりですけど、まあ、いろんな選手と携わらせていただいたんですけど、やっぱりその彼女の負けず嫌いとか、やっぱりね、金メダルは負けてもらうメダルだぞっていうセリフがずっと言ってるので、だからそういった意味でやっぱり彼女の金っていうのは、ね、他の選手のその、まあ、比べるものではないですけども、よりもやっぱりちょっと自分としてはね、重いというか、まあ、なんせ、ね、10歳の頃から、ね、ずっとこう見てるわけですから、そういう意味でもやっぱり、まあ、勝手に、ね、こうお父さんじゃないですけどちょっと思い出ちゃうっていうかありましたね、はい、
いや、そうですよね。しかもね、本当最大のライバルを倒してっていうところも本当にすごいことですよね。
本当ですね。もうなんだろう、あ、もう見ててもう心臓止まっちゃうかと思いました
父さんにな
って、でも本当に強かったから、その年ぐらいですかね、ぶっちゃけどうなんだろう、もうこれは無理だわって、言っちゃいけないんだけど、見ててこれは無理だっていうのが、ね、パラリンピックの2ヶ月前ぐらいまでみんな思ってたはずですなんかもちろんファイトしてるし諦めてない姿はかっこいいけれども、その内閣とかね、それのせいにして、本人はそんなつもりないでしょうけど、見てる周りはなんか、内閣とか残存機能とか考えたときに、それはもう無理でしょってどっかで思っちゃうところがあって、でもなんかこう、あの手この手っていうことを多分5年間毎日やり続けてたんでしょうね。それがすごく結実したのと、なんかそのいろんな人のエネルギーとかがこう、あの場で全部こう、束になったときに、すごいものがなんか生まれたんだなっていう試合に見えました、うん、
そうですね。なんか全てがこう噛み合ったというか、運も含めてですけどね、噛み合って、うん、あの結果だったかなと思うので、うん、だから彼女もその立った瞬間に顔が、表情がね、え、立ったみたいな
リーダーがこっち来てくれるみたいな感じでしたもんね。
はいはいはい、そうですね、うん、いやだからもう、うん、ちょっと特別でしたね、あれは、はい、
ね、なんかしかも普通だったらちょっとこう燃え尽き症候群になっても、なんか誰も責めないようじゃないですけどだよねぐらいな感じですけど、ね、また絶好調というか、
そうですね、
いい状況、状態が続いてる感じですか、
は
い、
そうですね。今ちょっと怪我をしてしまってで、まあ、少し手を痛めるとかがあって、まあ、先日あった木下オープンの方も私お邪魔してたんですけれども、ちょっとやっぱそういうのがあったりとはしましたけれども、まあ、チアの具合もねすごくいいですし、まあ、体を休めながら状態はいいところをキープできてると思います、はい、
ね、またそうするとロスも楽しみですね
本当ですね
男女とダブルスみたいな、
はい、ですね、もうやばい、本当にやばいな、もう次は行っちゃうかもしれないない
や、行きたい人増えましたよね、絶対、
うん、本当ですね。なんだろう、もう言葉にならないです、そこはね、本当にあ、そうだ、
はい、 急にされました。
ものすごい急に立った。
何かを思い出され、えもう太田さんも行ったんです。
まだの後にあの上地選手がうちにあの遊びに来てくれて、お土産をもらいました。で首から金メダルをかけてくれて、
いや、ちゃいました。
まあ、もうちょっと、まあ、そういう、ね、気遣いもやっぱり彼女の、まあ、素晴らしいところっていうか、ね、そのメダルを取って、まあ、メダル自体も嬉しいけれども、そのメダルを取ったことでみんなに挨拶に行けるっていうことがやっぱり楽しいと嬉しいという、うん、その姿勢がね、もう本当にお前いくつだよっていうね。できた人で本当困ります。
素敵。いや、魅力的な選手ですね。
ですね。
太田さんもね、もう本当にいい顔でしみじみうなずかれてますけど。
すいませんね、
やっぱり
表彰しちゃって。
車椅子テニスはやっぱり太田さんもなんか一番思い入れ、一番といってあれですけど、とても思いが強いのかなと。
思い出があります。その江谷さんとか現場の方々に本当に偉そうなこと言える立場ではもちろんないですけど、まあでもあの思い出深いですね。何がやっぱすごいって、東京大会でものすごいプレッシャーと、なんかこうメディアの、僕らも含めてメディアも騒ぐし、ね、スポンサー企業がバンバン CM 打つしみたいな、あのムーブメントであんだけ期待された役、無観客ですって言われて、ゆいちゃんで言うと、まあ、あの納得の結果は出なかったわけですよね。そこで、いや普通燃え尽きませんっていうのがすごく思って、もう一回スイッチ入れ直してパリに向かって挙げる結果出すっていうのがかっこよすぎるなっていう感じですかね。でこの間、それこそジャパンオープンの時かなに、国枝さんとお会いすることができて、有明で、お客さんがすごい、あの小田選手とダブルスやった時ですね、車椅子のエキシビジョンでダブルスをやったんですよね、全日本選手権だ、ごめんなさい。で、その時に国枝さんとちょっと話してて、で有明のお客さんいっぱい入ってたから、なんかやっぱ東京大会の時に入ってたなって思っちゃいますねって言ったら、僕はその感情はパリでもう乗り越えたんで、もう平気ですって言ってました。パリの時めっちゃ思ったけど、もう今有明来たら全然思わないです、もう僕は乗り越えましたっておっしゃってましたね、
いや前田さん、車椅子テニスも本当にずっと常にこう、なんでしょう、認知と人気と牽引してきたパラスポーツの一つかなと思うんですけど、もう 近年というか、またね、こう本当に楽しみな選手が出てきて、いい循環ですよね。
そうね、やっぱり国枝選手が切り開いていってくれたところに、さらにちょうどいいタイミングでさらにそれを上回るようなエースが出てきて、やっぱりなんだかんだパラスポーツも他の競技もそうだと思うんですけど、期待できるエース、しかもできるだけ若くて長くやってくれそうな人で、なんかやっぱりタレント性があると言ったらあれなんですけど、やっぱ本人にすごいパワーがある人がいるかいないかって、やっぱりすごく大きく違うんだろうなと思っていて、すごいどの競技も面白いには面白いんですけど、やっぱ楽しむまでのハードルがすごく、あのやっぱりパラスポーツルールが難しかったりとか、あの工夫してるところが多すぎるので、まあ、初心者にとって分かりやすく、あこの人強いんだとか、この人すごいんだっていうのが分かる選手がいるっていうのはすごく重要で、車椅子テニスは特に本国枝選手が気づいたところに憧れて入ってきてくれた小田と比嘉君がもうさらに拡大していってくれてるので、まあ、これからもすごい楽しみですよね。なんかすぐにはやめないだろうか、どこまで記録を乗り換えるのかなみたいな感じになるので、そこを見ていくと、なんかこう全然知らなかった人もなんか純粋に楽しめるっていうところで、なんか期待できるんだろうなと思ってます。
本当にそうですよね。太田さんもロスのパラリンピックは行きたいんじゃないですか。
この番組で行かない理由があるんだったらやつ。
本当にこの番組全員自腹ですけど、大丈
夫。いやいや、行きたいでしょう、それは。
ねえ、行きたいですよね。
ちょっとクロマイステリス、ちょっと別次元に行ってほしいですよね。うん、でもそう思うと、やっぱ国枝さんがね、切り開きすぎですよ、やっぱり。10年、彼の行ったことが多すぎて。
ね、しかも本当に なんていうかジェントルマンというか、うん、素敵な、もう大体お会いしたら大体みんなが好きってなっちゃう、 こう人格者みたいなところとかも含めてすごいですよね、うん、
なんかもちろんゲームだから相手があるし相手を倒すことが目的ではあるんですけど、なんかすごい自分にフォーカスをしてる人だなって思って、なんか自分のやることをずっと やることの方がよっぽど大事 でテニスって別に決めても15点だけどミスさせても15点だし、そう思うといろいろパターンを考えたくなりそうだけど、彼の場合はなんかこう全部の軸が自分にあるような気がしてて、求道者っぽいですよね。 20年の歴史とかキャリアを考えるとなんか一個ずつ自分の中でこう詰め将棋をずっとやってましたみたいな感じがで、そこはすごいなって思うんですけど、本当にそんな競技とかそんなアスリートいないですもん。競技の発展ごと20年背負い続けた人っていなくないですか、
まあ、各競技にそれぞれもしかしたらいるのかもしれないんですけど、あのバスケでパトリック・アンダーソンか、まあ、マルクス・レーム、陸上のマルクス・レームとか、やっぱりそこパラスポーツは歴史が浅いだけにその競技の中で切り開いてくれた人たちはすごくいるんだろうなとは思うんですけど、でもやっぱりこう比べられるっていうよりは国枝さんは国枝さんとしてやっぱ確立していったものがあるなっていうのはすごく感じますね。なんかこう注目されたいとかそういうのじゃなくて、本当になんか突き詰めたいみたいな感じなんですよね。なんかこうチヤホヤされるためとかにやってた人ももちろんアスリートに多くいるって、それはそれでいいんですけど、でもなんかそうじゃない次元のところを言ってる感じがするんですよね。そこ
なんかメディアにも安売りしないし、
うんうん、
なんかこう東京大会の前っていろんなアスリートが注目されてすごく意地悪によってチヤホヤもされたと思うんですけど、うん、なんかでも国枝さんはそれに全く乗じてない気がしてます、まあ、彼のコンディションの問題とかもあったんでしょう。そんなことあったら吉野記念でずっと練習してますみたいな感じのイメージがあるので、
安さんももちろん国枝さんの、ね、車椅子もあのメンテナンスされてましたけど、あの どうですかこう国枝さんと例えばじゃあ小田さんだとなんかどういうタイプとどういうタイプみたいなのってどう違いが感じますか。
そうですね、まあ、小田さんに関してはまだちょっと付き合いが浅いので、ね、その知ったかぶりでなんか喋っちゃうので、ね、はい、あの申し訳ないんですけども、国枝さんに関してはやっぱり小田さんおっしゃる通り本当にストイックですよ。こう打ったらこう来る、こうなったらこうなるみたいな、要は、ね、将棋じゃないですけど、うん、試合一個一個に考えてますし、あとはご本人が言ってたんですけど、多分僕ほどテニスを見てる人はいないと、はい、健常者のテニスもそうですし車椅子の人もそうですけど、試合の観戦とか YouTube で試合を見るとかっていうのは相当してるみたいですね。だからそういった意味でもやっぱりそのテニスっていうスイッチが入っている瞬間とかその練習の時間とかはもう本当にその突き詰めて、うん、あのテニスのことだけにこうビシッとこうフォーカスをしてると。ただそのフォーカスが一回スイッチがこう、あの可能性は彼はその スイッチがすごく上手なのでプチって切ると普通のお兄ちゃんになるのでそこは魅力的なんですよね、うん、
すごい。 いやでも長くそのトップで居続けるためにはそのスイッチの切り方が上手、まあ、入れようと思ったらまたすぐ入れられるっていうその切り替え絶対必要ですよね。
僕はそう感じてますね、うん、あそのまあね、僕もその狭い世界というかテニスとかバドミントンぐらいですかね選手と触れ合っていませんが、やっぱりそれ辺が上手な方っていうのはやはりそのなんていうのかな、うん、アスリートのストイックさを持ちつつも一般人としてのその社会性みたいな部分を持っていて、そのバランス感感覚が何かこう競技にいい影響を及ぼしているような雰囲気はありますね、
うん、三枝さんはやっぱりその車椅子テニスをテニスを大好きなんですよねきっと。だからこそそこまでずっと、うん、あそういうわけでもないんですか。もう仕事としてそうなんですね。そういうもんなのか。
そうそう、あんまりどうなんだろう、そのあんまり知識的に話をするとあれかもしれないけど、
はい、
好きなのかなっていうのはちょっとね思うんですけど
、はい、すごいですよね。
あそうです、そう
なんか、うん、 やっぱ私は車椅子ラグビーの選手と一緒にいる時間が長かったので、なんか典型的に違うなって思うんですよね。ラグビーの選手本当にラグビー好きなんですよ、すごいぶつかりたい注目されたいだラグビーやってる時間がすごい好きっていうタイプの人たちが、どれかラグビーやってる俺が好きみたいな人たちがすごい多いんですよで、なのでそれであの、ね、スキルを上げていくために頑張っていくのはそれはそれでいいんですけど、でもなんかちょっと国枝さんとは違う雰囲気を感じます。
例えばそのラグビーねの練習風景って、はい、まあ、そのいろいろこうご覧になってると思うんですけど、なんていうのかな、ディスカッションもそうですし、うん、笑顔とか、はい、その どういう雰囲気なんですか練習って。
練習は笑顔ん、でも普段は結構わきあいあいとしてると思うんですけど、ケビンヘッドコーチからあのキッシーコーチに変わってあのパリでメダル取った時とかはやっぱりケビンの時はストイックさはすごくあって、うん、選手間のコミュニケーションがちょっと逆にみんながケビンを向いてしまってこうちょっと若干横の関係があの希薄になっていたりとか、まあ、絶対的エースの池崎選手がいて、まあ、そこが揺るがなすぎたのでなんかこうそれ以外のところでのコミュニケーションがちょっと若干減ってたりとかはしたんですけど、まあ、そこは代表でもあった岸さんが、監督になった時に、まあ、その監督としての実績は多分そのケビンに比べればすごい低かったんですけど、逆に課題だったのはコミュニケーションもあるんじゃないかみたいな感じで、みんなで一致団結で頑張ろうみたいな感じだったんで、結構その時は強化宿の中でなんて結構新入社員研修とかでやるようなコミュニケーションワークとか、周りから見て自分がどう思われてるか、なんとか大臣って名前をつけましょうとか、なんかそういう研修とか結構取り入れて、実は若い子たちそんな風に思ってたんだ、みたいな感じのコミュニケーションとかやったりとかして、だいぶチームの雰囲気変わっ、そこでまた変わったので、なんか、まあそのチームの雰囲気作りも監督によって変わってくるとは思うんですけど、パリの時は特にベンチがすごい盛り上がってたので、なんかやっぱりどっちかというとアットホームな感じのチームの雰囲気になってたかなと思いますね。
ありがとうございます。まあね、競技がね、そのチームの競技なのかね、一人のプレーなその競技なのかっていうのも違いはあるし、もう国枝さんとか上地選手の練習ってもうほぼ一言も喋んないんですよ、
うん、
もうね、次何やるかだけ伝えて、これだけずっともう同じ動きをずっとやってて、なんだろう、談笑もしないし、笑顔なんて皆無だし、もうなんか見てるこっちがちょっと怖くなるぐらいの練習なんですよね。だからね、横の、ね、関係がないっていうのはもう当然あるんですけど、ちょっとね怖いぐらい気迫なんですよね、うん、
でも、ま、代表と代表じゃない選手と違う、でもラグビーの場合はそこにあるかもしれなくて、代表じゃない選手の中は基本こうゲームの練習にしか来ない選手たちがやっぱり多くって、でもラグビーってやっぱ体力もかなり使うので、車椅子乗って走り込みしたりとかフォーメーションの練習したりとか、もうひたすら池選手とかもピンポイント投げれるようにパスの練習をずっと一人でやるみたいな感じで、結構一人でコツコツとやらなきゃいけないワーク的なものいっぱいあるんですよね。でそれを真面目にこなせてる人たちが結構代表になっていて、そうじゃなくてみんなでやっぱりレクリエーションで楽しいっていう人たちはラグビーはすごい大好きなんですけど、やっぱ代表にはたどり着けなくって、そこにやっぱり競技として自分を高めたいのか、こう楽しみとしてスポーツをやりたいのかのところで大きく選手のこう溝というか差があるような気がするので、まあ、チームの雰囲気合宿としてとかは和気あいあいとしてるんですけど、それぞれが代表合宿じゃないときは多分一人で体育館に行ってコツコツと走ってる人たちがいっぱいいると思います。
ありがとうございます、はい、
いやでも競技によってもいろいろ違いますよね。その、まあ、もちろん個人と団体っていうところ一番違うかなと思いますけど、いやちょっと前田さんはちなみにその車椅子ラグビーの金メダルを、まあ、パリでご覧になりましたよね。
はい、見れました。
すごい中継で何回もね聞いた方があるんですね。じゃあ前田さんはどうなんですか、そのロスに向けてのモチベーションみたいなものは。
か
あほら だからちょっとやや燃え尽きてる。
いや燃え尽きてるってわけではないんですけど、パリの時はもうラグビーに行っちゃもう全集中だったので、パリにいるとラグビー以外の競技が日本語で見れないんですよ。なんですか、パリの競技しか見れないんで、なので他の日本人選手全く応援できなくて、情報を得られなかったんで、もうパリ、まあ、ラグビーのためみたいな感じで向き合っちゃったんで、次はなんかもうちょっと広くなんていうのパラリンピックを楽しむをやりたいなってちょっと思ってはいますね。なんか東京の時も結局会場には行けないけど、ラグビーの連盟の中の人だったので結構がっつりとこうメディアというか問い合わせ対応みたいなので、なんかもうそれこそ楽しむところではない感じで仕事してるって感じだったのが、今回ようやく楽しめて、でもまあラグビーだけっていう感じだったので、でもまあラグビーの日程に合わせて他の競技もチケット取っててもやっぱ日本人の選手の試合にはあんまり噛み合わなくて、卓球ぐらいしか見れなかったので、なんかそういうのもったいないなって思うんで、次はもうフラットにリオの時みたいにいろんな競技見ていろんな選手に会って、なんかヤッホーって言って回るみたいなことはしたいなと思ってたんで、でもパリから帰ってきた時にもうすぐに夫にロスも行くとか聞いたらいいんじゃないみたいなこと言ってなんか旅行先として選択肢にはなるかもしれないなって思ってます。
これはちょっと太田さん、前田由香と行くロスが見えましたね。ロスツアー
これは本当に前田由香行きます。
いやだって前田さんのこのプログラムについてった方が、
そうですね、
絶対楽しめる。
絶対楽しめ
る、うん、ツアー料取りますよ。
いや払いますよ。ねえ、いやいやすごいいいな、リオ楽しかったですもん。
でも会場の移動とか大変そうですね。なんか
ロスはちょっと広いから大変そうですよね。
いや車の量とかちょっといるそうですよね。リオみたいになんか簡単に動けない気がするな。
確かに、
まあ、ロスさんは、ね、観客としてではなく、その、なんていうか、中の人として行くことを目指す感じですか？
いや、僕は何も目指してないですよ。僕はもう求められれば行きます。求められなければ、別に。
テレビ？
はい。一観客として行くか、テレビかですね。はい。だから別に、入り込んで、どうしても食らいつくんだっていうじゃ別にないですね。やっぱりニーズがないのに行ってもしょうがないので。
いやいや、ニーズはあると思うけど。
でもなんかあれですよね、観客として行ったつもりがなんかお客様の中に楽しい人はいませんかみたいな。
そういう感じ。
なんかなんかありそうじゃないですか。なんかあそこに大輔がいるぞみたいな。
見っけられそう。
いやまあそれは本当光栄ですね、でもね。
いやありそうで、その時に全部道具持ってたみたいな。
コートの内側にこう仕込む。
あ、めっちゃ気になってますよ。
それ、
いや
見たい、
それ見たいですね。素敵。
正式な声掛けがあってもちょっと拒否してそっち選んでこっち行くぐらいです
それいいかも。
ワウワウさんが撮ってくれるんですね、そのシーン。やるし。
これだけ。
いやなんかこの間、そうかもう来年年明けてすぐミラノなんだっていうことに、はい、早いづいて、早いですよね。って思ったらだってロスだって1年半後？あれ違う1年半後？違う2年？ん？
ね、
1年半後、ね、2年、うん、2年半後か、
28年だって
28年だから6年2年半後か、うん、2年半後、意外とすぐですよね。
意外とすぐです。
意外とすぐ、どうやったらロス行けるかな。
いやお金を払えば、
あと2年、確かに。
しかも
そうですね、お金払えばいけるか。じゃあ最悪お金を払う方法。
そう、いやもうだって私たちが多分お金払う以外の選択肢
ない、ね、ないない。
仕事で行くっていう選択肢ないので。
いやだって前田さんはだからツアーをツアー会社と組んで、
販売すれば、
そうそうそう、なんか いるじゃないですか、なんかなんとか王子と行く何わかんない梅干し王子と行く紀州の旅みたいな感じで大正かと行く前田岡と行く前田岡と行くロスパラリンピックみたいな
誰か使ってくれるかな、ね、JTB さんとか使ってくれるかな
仕込み企画じゃないですかね、
そうですね、
やっぱり、はい、
今日昼間に言っときますよ
それ大きいな、あの最初最高人数3人にしといて4人にしといてそれでもやっぱり感じていけるっていう
、うん、でもそのためにためよう、そしたらできればね、ヤスさんがその会場の、ね、あの中にいてあの旗振っておーいっていうのをやりたい
呼んでくれるのかな、いや呼ばれる
いやもうすごい、あのヤスさんがそのパラスポーツフリーメカニックってなったって、あのそれはね大見さんが名付けてたということですけどその、ね、転身もあのちょっと存じ上げてなかったので、
あす
ごく、はい、うん、なんかいろんな動きがあるんだなと。
そうですね、まああのね、パラスポーツの番組なんで仕事のあれはあれですけど、今職場適応援助者っていう仕事をしてて、うん、あのまあ、知的障害だとか発達障害をお持ちの方があのお仕事をする中で困り事が発生した時に、まあ、そのご本人とあの事業主の方の、まあ、双方の困り事を言ってこうちょっと解決するみたいなお仕事をしてて、
うん、
まあ、だからやっぱりその今まで身体のところしかね見てなかったので、もうそういう知的とか発達 の, あの、ね、別の障害の方を見ることでまたちょっと考え方ですとか、そのなんていうのかな、例えばエンジニアとしてでもそうですけど、こう誰かに何か説明する時のアプローチの方法だとか、まあ、いろいろ勉強になってるので、うん、すごく楽しいですね。
なぜその 職場適応援助者になろうと思われたんですか？
あの前にその、まあ、仲良くなったその車いすテニスのコーチの方が、あの障害者 の, そのスポーツの中で知的障害を持った方のテニスのクラスがあるというふうに聞いて、うん、まあ、それを何を戦うかというと、まあ、テニスの勝敗ということもあるんですけども、コーチとの絆とか、あのそのなんていうのかな、コーチと例えばそのコーチと選手の間でのこうなんていうのかな、意思疎通の具合とか、まあ、そういうのも加点のなんかこう対象になるっていう競技があるって聞いて、そういう世界もあるんだと思って、ちょっと僕は全然、ね、身体のことしか知らないなと思って勉強したいなと思ったんですよ。
すごい、じゃあ新たな世界を見てみたいというところが転職のきっかけになったんですね。
そうですね、はい、そこをきっかけでしたね、はい。
実際にそのお仕事を始めてみて、なんかこう気づきだったりとかで、さらにそこからじゃあメカニックでお手伝い行った時にちょっとこう役に立つことというか、こう影響があることとかってありますか？
あ、そうですね、結構大きくあって、うん、今まではやっぱりね、なんだろうな、自分の知見と、まあ、選手からのニーズを合わせて、それをどんどん数値化していって、まあ、ある種こう、ね、営業マンなんで、まあ、あの売り上げを立てるためにこう車椅子を売るっていう形でしたけども、で、まあ、辞めた後に、まあ、その仕事をする中でこうやっぱり傾聴力とかをこう、ね、高めていったりとかする中では、とりあえずまず車椅子を売らなくていいんで今、ただ自分はエンジニアだし、まあ、車椅子の採寸だとかこのフィッティングっていうもののプロなので、うん、じゃあその知見を自分だけにとどめておくのはもったいないなっていうのは思い始めて、でこの間も、この間の月曜日かな、あの11月3日に大洗でジュニアの大会があったんですね。でそこでジュニアの子に、まあ、採寸してくださいって頼まれたんですけども、で今までだったらおそらく要望を聞いて、ああそういうことだったらこことこういう可能性があるからこういうふうにしようかとかって提案しながらどんどん数値化したったんですけども、でそのことは実は夏ぐらいからずっと話をしていて、まず宿題を出して、で、まあ、君がやりたいことはどういうことなのかをまずこう、なんていうか明確にしましょうと。 でそのために必要な、要素っていうのを教えていくよと。で、宿題を出して、でその答え合わせを例えば LINE とかでしながらやって、で今度その行ったの大笑いでお会いして、その宿題をもらって、じゃあいよいよ数値化しようかっていうふうにした時に、じゃあ、 なんていうかな、お互いにこう自分のやりたいことで、僕の知見で彼が少しこう学んできてくれたことっていうのをこうミックスする中で、ものづくりはこうちょっと次の段階に行くというか、なんていうのかな、より一緒に作ってる感が出るし、実際そういうものになってきたっていう感覚はありますし、あとはそのなんていうかな、選手にその採寸っていう意味での知見がこう溜まっていく。だ最終的な目標としてはヤスがいなくてもいいっていう状態にしたい。選手が自分で自分の体を理解して、やりたいことを整理して精査して、数値化できるっていう風にするのが最終的な目標。そういう風に考えられるようになったっていうのは、やっぱり今のお仕事をしての影響だと思います。
すごい、ヤスさんが進化してらっしゃる感じですね。こりゃ
だからそう、本当に最終的にヤスはいらなくなるっていうのがやっぱ目標ですね。
すごいですね。太田さん、これちょっと番組にしたくなっちゃうんじゃないですか。
いや本当ですね。
やっぱり
いや
でもやっぱりそのなんかこうすごく自分、ね、一緒にしちゃいけないんですけど、僕も僕でなんかこういろいろ考えることもあって、なんかいやテレビとか映像のメディアってなんていうのかな、どこぞの誰かに向かって発信する仕事なんですよね。でもこうやっぱ目の前に お客さんだったり、ね、自分が力になれる人が目の前にいた時に、なんかこうちゃんと伝えられることができるってすごい素敵だなと思うのが多くて、なんかそういう領域でなんか自分が使えるところがどういうとこかなっていうのをなんか個人的に今すごい考えてる時期だから、なんかすごいなんて刺さりました。
すごい、なんか夜の収録がやっぱり深い話になりますね。では
そのなんかまとめ方がチャラいんでやめてもらっていいですか。
チャラい感じがしましたね。
うん、チャラかった。
まとめがチャラいんで。
すいませんでした。ねえ、ヤスさんの今週に、はい
はい、
ということでヤスさん今週ゲストとしてお越しいただいたんですけど、ちょっと来週も参加してくださって、来週はヤスさんがご友人を連れてきてくださるということで非常に楽しみなんですが、はい、軽くどんな方かっていうのを一言ご紹介お願いします。
はい、相澤さんっていう方で、
はい、
車椅子テニスに当然携わっている、まあ、JWTA の広報の方ではあるんですね。ただ、まあ、ご自身もビーチテニスっていう、まあ、砂浜でやるテニスの元日本チャンピオンだったりとか、まあ、ありとあらゆるテニスにこう精通している方で、はい、僕もそのなんていうのかな、当然仕事ではね接点があっていろいろお話するんですけど、その辺聞くのはあまりないので、その彼がどういうふうに思ってるかとか、どういうスタンスかとか、ね、今後の例えば車椅子テニス業界どうなっていくとか、まあ、その辺もし聞ければなと思って彼をちょっと推薦させてもらいました。
ありがとうございます。初めてのスタイル、ゲストがゲストを連れてきてください
いいともスタイルです
。いいともスタイル。
じゃあ尾身さんの、ね、作戦のままにね。
じゃあ一応お決まりで、ヤスさん来週も来てくれるかな。
いいとも。
ありがとうございます。ということで、はい、そうみさん、おたさんもおっちゃらで、ちょっと今日まったりさらくごめんなさい、すいません、申し訳ない。はい、前田さん、おみさん、おたさん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、やすさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。